皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は意思決定の不思議さです。リーダーシップの中で意思決定の重要さというのは、まあ、強調してもしすぎることはないんですが、まあ、その原理については昔もこの放送で申し上げたことあるかもしれません。意思決定するにあたって考慮すべき大きなポイントが3つあります。一つは、技術的に正しい決定かどうかということですね。やはり、誰が決めたか、どうやって決めたかの前に技術的に正しい決定をしておかないとですね、後で大きな問題が起きます。二つ目は、誰を意思決定に参加させるかですね。みんなを参加させないとうまくいかない問題が非常に最近は多いんですね。やっぱり昔のようにですね、縦の従属的な関係ではなかなか物事動かなくなってきますから、表面的にですね、イエスとかノーとかですね、投票でいいとか悪いとか言うんじゃなくて、本心からみんなが納得してくれないと物事が進まないという、本心から合意してくれないと物事が前に進まないってことを多くありまして、ですからやはりこの誰を意思決定に巻き込むのか、みんなの合意を取ったか取らないのか、これが非常に重要な問題になってきますね。三つ目は時間なんですね。時間がもしあればですね、なるべくみんなで物事を決めて、で、みんなの意思を反映させていけばいいし、もし時間がなければですね、もうそれは誰か決めるしかないんですね。でよくその、緊急事態というとですね、もうそれはトップが独断で決めればいいと言うんですが、ここに当然のことながら落とし穴がありましてですね、普段からそのリーダーに信用があればですね、いざという時その人が決めて、まあ、それでみんな納得するわけですね。しかし、普段から信用のない人がですね、緊急事態だから、あるいは自分は決めるポジションにあるからですね、それでこの決めたから、あとは従うようにと言ってもですね、何言ってんだって話になるわけですね。ですからやっぱりその、時間がない時に物事決めるっていうのは、実はかなり危険なことでありまして、じゃあなんで時間がないのかというとですね、それ普段から考えてないことが間違いのもとですね。なおかつその、よく言われますが、もう首相官邸なんかですね、20分先のことを考えるのが精一杯だったんですね。野田内閣の場合、10分先のことが精一杯じゃないのかな。5分、10分が精一杯の予感がしますけどね、見てるとそんな感じしますけどね、20分も考えられない。だから、ねえ、1年後先とか10年後先なんてのは、全く考えられないんじゃないかと思うんですけども、まあ、とにかく、緊急事態とか急ぐって話は、普段からぼーっと暮らしてる、普段からぼーっと仕事してるってことの意味以外何者でもないんですね。よく備えて、普段から考えておけばですね、あるいは意思の統一も図っておけばですね、一瞬で物事決まるんですね。やっぱり普段からリーダーがですね、手抜きをしているか、そもそも根本的に能力がないか、大体どっちかだと思うんですね。で最近本当に見ていて、私も非常に不思議に思うのはですね、立場を尊敬するということをみんなにが、こう、ゲームのようにやってんですね。なんかその課長だから尊敬する、部長だから尊敬するって言うんですけど、そんなことないですよね。やっぱ尊敬っていう言葉はまず人間に対して使う言葉ですから、敬意を払うぐらいの言葉あるにしろですね、尊敬するっていうことはありえないんじゃないんでしょうかね。だから、なんでしょうかね、その、立場の上の人ってすごい偉そうに振る舞うんですよね。どうしてああいうことができるのかが非常に疑問でありましてですね。そんなにそのなんかその立場のあと偉いんだろうかなと。最近のその大きな組織っていうのはですね、まあ、国会議員なんかも典型的ですけども、そんなになんかこう偉いのかなと。しかしそれにしたら普段の言動がですね、全然落ち着いてないのに、これどういう認識をなさっておられるんだろうかと思うことが非常にやっぱり多いんですね。で、意思決定というのはですね、特に日本みたいな国は非常にこれは、奥の深いものがありましてね、 基本的に日本はですね、前にも放送で言ったと思いますが、一人一人が天と繋がってると思って間違いないんですね。で、その、天と繋がってますからね、天はね、やっぱこう人を育てようというね、意思を明らかに持ってると思うんです。で、普通の人ってのはあまり細かい勉強しませんわね。これはそうですね、余計な本をいろいろ読んだりですね、普段からその横文字を見たりとかしませんね。じゃあ、愚かなのかというとね、それが違うんですね。で、だからその紙の上の勉強してないと愚かだと思うところにですね、上の人たちの大きな誤解があるんです。情報を知らないからね、あるいは考えられないから愚かだと思うとですね、この国は絶対失敗するんですね。そんなことはないんです。で、ただですね、その、やっぱりその、学習ということを天はさせますから、ある意味で言うと、回り道をしながらですね、螺旋を描くようにですね、人々は成長していくんです。で、本当にですね、人々の意思を統一させようと思ったらですね、これもリーダーシップの極意の一つですけども、半歩遅れたぐらいのリーダーシップがちょうどいいんですね。それはその、このまま行ったらうまくいかないと、わかりますね。しかしね、それいくら言ってもですね、やっぱり、みんなわかんないですよね。わかんないからバカだとかですね、よく言う人いるんですが、そんなことはないんでね。わかんないものはわかんないんですよね。で、逆に言うとですね、そういうわかんないという状況が、あると何が起きるかって、今度それ想定できますよね。このままいったら何が起きるか。で、何か起き始めますね、大きな問題が。大きな問題が起き始めた時に、ほら見たことかと、こうなったじゃないか、これおかしいだろうって言うとね、みんなハッと気がつくんですよ。で、そうなるとですね、ああ、そういう考え方もあるんだ。ああ、なるほど、こうなんだと。そんなね、余計なその本だとか、余計な横文字なんか読まない人でもですね、ちゃんとそれはわかるんですね。だからリーダーというのは、その半歩遅れたリーダーシップでね、ちょっとそういうなんか物事の異変が起き始めたところを捉えて、ほら、こういうことだ、ああいうことだというふうにして、話をしてですね、さあ皆さんどうするというとですね、みんな前に進んでいくんですね。だからこの試験の答案みたいにですね、一発で正解を出して、それが正解なら丸、間違ってたらバスと。これはね、リーダーシップにないんですね。そういう問題は非常に簡単な問題なんです。今日の昼ご飯はですね、餃子を食べようか、中華を食べようかですね、あるいは、天丼を食べようかぐらいの問題ありましてね、どっちがいいですかと、どっちが手を挙げてくださいというような問題はですね、まあ簡単なんですよ。どっちでもいいわけですね。別に間違えたってですね、なんか天丼食いたいと思って食べたんだから、やっぱりほら牛丼の方が良かったかなとかね。そういうことならですね、別にどうってことないわけですけども、ほとんどのリーダーシップの問題っていうのはですね、その一発で答えが出なきゃアウトってもんじゃないんですね。そうじゃなくて、むしろですね、意思決定のプロセスの中で、みんなに勉強してもらうっていうことに重要な意味があるんです。だから日本の場合はですね、みんな天と繋がっちゃってますから、ありえないことをみんな言い出すわけですよね。その、しかも論理的じゃないわけですよ。こと上げせぬ国とね、神話にも言うぐらいですから、欧米人のようにですね、長々理屈も言わないし、あとインド人もよく理屈言いますよね。中国人も言うよね。韓国の人もそうかな。まあよく喋りますよね。この自分の理屈を。アメリカ人もそうだよね。アメリカ行ってまず空港へとタクシー乗りますよね。最近はちょっと減りましたけど、昔はよく喋りましたよね。身の上話をさ、たっぷり聞かせてくれたりしてね。堂々と喋ってますよね。ああいうこと日本人あんまりしないですよね。その代わりなんか物事決めようと思うとですね。世にも奇妙なことをですね、次々とこう言い出すわけですね。で、それに対してですね、まあやっぱり理屈で反応しようとしたら絶対ダメで、だからもういいから勝手にしろという話になるか、まああるいはその力で押し切っちゃうか、権力で押し切っちゃうか、どっちかになっちゃうわけですね。しかしどっちも大体うまくいかないんですね。で、結局、要するに、まあ、あらゆる出来事がですね、この人の教育ということから考えれば全部教材になってきますから、神羅万象起きてること、組織に起きてること、外の世界に起きてること、これを例にとって、いろいろ話をしていけば、みんななんとなくわかるんですね。ほら、これこうでしょ、あれはでしょ、あなた足元こうなってでしょ、で、こうしたいんでしょ、と。で、ですからそういう意味では、 その日本の場合はリーダーはですね、やっぱ空理空論や理論ではなくて現実によく即して話をして、その人のその人の世界に一歩踏み込んでって話をしないと物事がですね、その進まないという大きな特徴が、それは欧米人よりもはるかにそういうところが大きいと思いますね。で、同時にそうやってその、そういう構造を持ってますから、やっぱり何かですね、物事が、変化が起き始めた時がですね、一番みんながハッとする瞬間なんですよ。普段没頭している人でもですね、あるいはあんまり関心ない人でも何か起きるとですね、さあどうするんだって話になりますね。で、そうなったら今度はですね、一気にまとまるかっていうとね、当然まとまるってことないわけですよ。もう勝手なことみんな言い出すわけですね。ますますですね、激しくなる。関心はこっち向くんですが、ますますいろんなこと言い出すわけですね。そうなった時は、とにかくできる限りですね、喋ってもらうってことが大事ですね。まあだから今そのブログとかですね、ツイッターとかフェイスブックはなりいいと思いますね。悪く言えばガス抜きですわな。みんなその自分の中に溜まったものをですね、翌日まで繰り越すことなくですね、自分であれで、まあ、エネルギーを抜いてますよね。で、思ったことを言うとですね、それはそれ一つね、解決するんですよ。で、また次になんか思いが出てきますでしょ。で、だからそれずっと繰り返してるとですね、まあなんか、いいか悪いかともかく、その自分の世界っていうのはそこに作られてくるし、そして、ある時気がついてそれもっとなんかこんなことは嫌だなと思えばね、幸せな方向に自分を切り替えることもだんだんできるようになると思うんですね。だからこう、なんかこう、みんながね、エネルギーを持ち出したらですね、自由に物を言ってもらうっていうのがやっぱすごく大事なことですね。それをだからもう少し建設的にやろうというのが前から言う溜まり場で、何度も言いますが溜まり場でね、職場で、昔の職場で行ったら午後5時からですね、この溜まり場がありまして、言いたいことを言うと、ああでもない、こうでもないって言って、しかしそのうち言い疲れるわけですから、言い疲れたところでですね、じゃあこの辺で決めましょうかと、どうしましょうかと、時間も迫ったことですと、じゃあこれはこれで、今回はこれでいいでしょうかで、こうしましょうよと、なんとなくみんなそうかなと思って OK になるわけね。そういうプロセスなんですよね。だからこう、時間はかなりかかると思ったらいいですね。この時間をかけずにやるとですね、後が大変なんですよ。結局多数決で押し切るとですね、必ず後が戻ってきますからね、もう一回そこを触らなきゃいけませんから、これは非常に私は大変なことだなと思うんですね。で、そういうその日本の構造を考えたときですね、今の会社の組織の仕方、運営の仕方はやはり明らかに非効率ですよね。そんなメールばっかやったってですね、その字だけでは情報量少ないですから、やっぱり一緒に仕事していく仲間にならないですね。あくまでもなんかその、情報が飛び交うだけ、議論が飛び交うだけで人がついてこないじゃないですか。やっぱりね、人がついてこないと仕事になりませんから、やっぱりこれから皆さん直接会って話をする機会をですね、増やした方がいいと思いますね。理屈だけこねてたらですね、もうとにかく込み入っちゃってどうにもなんない話もですね、会ってですね、握手すると、まあいいかな、じゃあそれで決めようかなということになるわけですよね。どうしてもなんかこの20年のデフレの時代の、これは一つの、まあ、悪弊なんじゃないかなと思うんですけども、とにかくこの失敗を恐れる、失敗を恐れるためにですね、証拠を残す。で、証拠を残すためにですね、なんつうのかな、みんなこの何もね、後から担保できないようなことはしないと、なんかまさに引き算マイナス思考の経営になってってですね、で結局だから意思決定なんかについてもですね、理屈の言い合いをしているような感じがありますね。裁判のような理屈の言い合いをやっていると、で最後は権力で押し切っちゃうというね、これでやっぱり物事一つうまくいかないんじゃないんでしょうかね。で、やっぱこの人もですね、当然この幸せになりたいと思って普段からこうみんな暮らしてるわけですから、こういろいろ言うのもちゃんと理由があるわけで、で、それに対してやっぱりね、共感を持って引かなきゃいけないんですけども、なんか往々にしてですね、最後の結論っていうのは、議論していたところと全然別なとこから生まれてくることが多いんですよね。だから、議論を深めるっていうこともあるかもしれませんけども、全然別の発想とかですね、なんか他のものを見に行くっていうこともすごく私重要だと思いますね。 意思決定というのはですから、詰めるところは詰めてもいいんですけども、時にはその肩の力抜いてですね、全然違う世界を見てみて、でそこから類推したらね、なんか、ああ、こうやればうまくいくんじゃないかと、みんな、あっとですね、気がつくっていうことが往々にしてあるんですね。だからこう、ちょっと煮詰まってきちゃったなと思ったらですね、この、目線を逆に外に広げてですね、なんかいろいろ自分で行動してみると、みんなで行動してみるということが非常に重要じゃないかなと思いますね。ですから、本当に意思決定というのは半分は教育のプロセスですから、みんながそのいろんなことが分かるようになってくれば、いずれ、あうんの呼吸でね、物事を進むようになるわけですね。まあそこのところをですね、もう少しみんなで考えて、上手に運営すればですね、なんか動かない組織も動くようになっていくということは非常に大きたくさんあるんじゃないんでしょうかね。まあその民主主義というのもですね、ある意味ではこの意思決定のプロセスの一つの形ですね。しかしこれが全然うまく機能しないわけですよ。世界中そうですね。エジプトなんかでも、まあ、ムバラク政権倒しましたが、その後が全然こう落ち着きませんしね。結局やっぱりこの独裁と、それから民主主義というのはですね、両方ともやっぱり人々の苦しみがですね、こう消えないということがありますね。やっぱりその人々の憤り、人々の生活の困難が消えなければですね、何やるったってみんな文句言うに決まってるわけでありまして、ですから世の中は一つも収まらないわけですね。ですから意思決定のこの先にあるものというのは、やはりそのみんなの幸せがそこに実感できるものがあるかどうかですよね。幸せの定義は人によって違いますが、逆に言うとですね、その、本当にいい世の中っていうのはね、いろんな人の活躍の場所があるというところに、その面白みがあるんですよ。昔、あれはインドでしたね、ムガール帝国っていう帝国があったし、それから昔のペルシャの時代、それから中国の唐の時代とか明の時代ね、いわゆる栄えた時代ってありますね。日本で言ったら織田信長の時代なのかな。本当にたくさんの外国人もやってきて、異教徒もやってきてね、実にいろんな仕事が繁栄してですね、みんなそれぞれにこの、まあ自分たちなりのこの平和を謳歌してると、そういう世の中なんですね。だから本当に平和な世の中っていうのは、その北朝鮮の強制収容所みたいにですね、みんなが言われたことだけやって、ね、何のその、言ってみれば、異論もない、強奪物が一つもない、全く単調な、単純な世の中の、っていうのではない、そのむしろ正反対でありまして、実にいろんな人たちがたくさんいてですね、それぞれにみんな自分の生きる場所を持ってるっていうのがね、一番あれ平和な世の中なんですね。物事がうまくいく世の中なんですよ。自然の生態系と同じですよね。雑木林の世界だな。こう、いろんなですね、木がですね、それぞれこう、共に生きる、共生しているという状況がまさに、そこにこうあるわけですね。だから、意思決定というのもですね、その全部一つに合わせちゃう必要はないんですよ。こう、一番多くの、大きなところっていうのはね、みんなそれぞれに、ああ、自分の居場所があるなと思えるようなね、こう、大木をこう、一つね、一つの自然環境を作るみたいな、そういうところに持っていく必要があるんですね。あんまりこう絞り込んじゃうとですね、なかなかこの自分の居場所を見出せなくなったりするわけです。で、やっぱりその、一つの時代の構造っていうのはですね、だからその、いろんな人が見てもですね、ああ、自分にとっていい時代だったなと思えるように、作っていくことが大事でありまして、やっぱりそのためにはですね、こう、なんつうのかな、小さな議論を積み上げてね、今回の震災復興でやってるように、小さな議論を積み上げて、足して2で割り3で割りじゃダメでありまして、なんとなくこうイメージでね、あ、こんな世の中だと、これなんかみんな自分の居場所があるんじゃないのと、そういうイメージから入ってった方が、意思決定うまくいくんですよね。うちの NPO でもですね、今、もうだいぶ少なくなって、少なくなっちゃったけど、絵巻物をね、お分けしてるんですよね。21世紀らしい生活ってこんなものが今んとこありますよというですね、提案されてますよってことを一堂にまとめたですね、絵巻物がありましてね。まああれ見てるとなんかずっと見てるとですね、ああ、こういう世界の中に生きていくのかな。そうするとなんか自分はこういう部分で活躍できそうだな。ああ、あの人はこういう仕事を向いてそうだな。なんかこう思うところが見えてくると思うんですね。だからそんな感じでね、やっぱこの全体像というのを先に考えて、 で、それぞれの居場所を見つけてあげるようにするとですね、意思決定というのもね、大体うまくいくんですよね。だからこう、相手と戦って勝つような意思決定というのはね、なかなかそれはね、うまくいかない。だから制度は独裁であろうが民主主義であろうが、実は本当のことを言うとですね、みんなが幸せになれる場所さえ用意しておけばですね、実はそれで物事は大体ちゃんと収まっていくんですね。だからやっぱり本当に世の中というのはですね、こうみんなのことを考えてみんなの幸せ、みんなが立ち行くようにですね、運営するのがね、一番リーダーとしてですね、まあ楽にできるっていうのかな。物事もうまくいくという、そんなもんじゃないかなと思うんですね。まあぜひそういう意味でですね、意思決定はですね、皆さんよく考えてやっていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、意思決定の不思議さということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。